は土曜日の夜7時、いかがお過ごしですか？誰でも聞くだけで入会できる秘密結社、非常識な成功方法へようこそ。潜在意識の変革で経営者の収益を上げるコンサルタント江藤京子が、潜在意識を使ってビジネス、経営、人生、メンタル、人間関係などを豊かなものに変化をさせていく、さまざまな手法や方法、そして実際に起こった事例などについてお話をしていく30分間です。この放送は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りいたします。改めまして、皆様こんばんは。江藤京子です。もうね、夏真っ盛りの8月の7日、そして再放送を聞いてくださっている方には14日の土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。この収録は7月の、某日、まだオリンピックの前に収録しておりますので、8月7日のそして14日の日本の状態というのは、私にとっては未来でして、ちょっとまだよくわからないんですけれども、オリンピックは無観客で開催するということになって、無事オリンピックパラリンピック無事開催されて終了した後の日本かと思います。梅雨が突然、私にとっては突然という感じだったんですけれど、7月の16日に明けまして、私その日7年ぶりに自転車を購入しまして、私事なんですけど、こうチャリチャリ隣の、非常に繁盛している商店街までこうチャリチャリ漕いで行ったんですね。お買い物とか、あと人に会う約束もあったので、7年ぶりなので、しかも突然お天気が良くなったものですから、結構ずっと梅雨で曇っていたので、日傘はね持ってたんですけど、日傘さして自転車は危ないので、こう無防備にこう七分袖ぐらいの、お袖の服を着て、無防備にこうチャリチャリ、いわゆるそのガンガン焼けてしまったんですね。でお家帰ってきて、なんか痒いな、こうちょっとね、軽いやけどのような状態になっていて、水ぶくれとかはないんですけど、ジャケット脱いでみたらですね、見事ないわゆるどかた焼けというんですか、腕の途中から突然真っ赤になってまして、ああそうだ、7年間も自転車に乗らなかったので、腕カバーとかね、手袋とかね、もうなくなっちゃってるんですよね、処分してしまって。これはもうすぐにでも、ご婦人の強い味方、農作業とかの強い味方、腕カバーと手袋を購入しに行かねば、もう肌が真っ黒黒系でカリカリになってしまうと思った今日この頃でございます。もうずっと8月ね、日よけ、お帽子や日傘、そして、お肌が焼けないようにする日焼け止め、それからそういったこう日焼けを防止してくれるようなその衣類ですね、必須な状態ではないかと思います。で、今私、買わねば買いに行かねば、つまり 買いに行かなければいけないわというふうに、申し上げました、この状態、この言葉遣いには、ある状態が潜んでいます、それは何でしょうか。まあね、土曜日の夜にね、こんな固いお話をと思われるかもしれませんが、何々せねばならないと何々します、UV カット用日焼けロング手袋を買いに行かなければいけないのと、 UV カット用ロング手袋を私が欲しいから買いに行きますの違い、そこにはですね、いわゆる義務感の義務、ねばならんとか、それをしないといけないのですよ、ということですね。と、かたや、私が自主的に何かをします、したい、欲求ですね、義務と欲求、これ、全く、水と油ということではないんですけれど、行動として見てみると、結果として見た場合は同じことをしているわけですね。私が、スーパーにの医療品売り場に行って、結果としては、UV 用のその日焼け用のロング手袋を買うわけです、もっとね、簡単なものにすればいいんですけど、私が手袋を買う、買ったという事実は変わらない。でも、その動機というものが全く実は別物なわけですね。似てるんですけれども、で、皆さん義務というふうに言葉を聞くとどんなイメージを思い浮かべられるでしょうか。多分重い軽いで言ったら軽くはないですよね。とはいえ、日本には義務教育というのがあって、小学校中学校は、最低限こう社会に出ていくために、学んでおくと良いことがたくさんあるので、その義務によって、子どもたちは守られているという側面もあるわけですが、一番わかりやすいのが、例えば納税、税金であったり、国民がこうね、収益を上げている場合、サラリーマンでも自営業でも何でも、その収入から一定のお金を国に納めなければいけないということだったり、あとは、一番わかりやすいのは法律ですね。だからそういう納税も含めた全てのそういった決まりをこうきちんとそのまとめられたものがあって、日本国憲法というものがあって、そして法律というものがある。守られているという面、側面もあるかとは思うのですが、そういった恩恵のことはさておき、義務、あなたは一体一日のうちでどのくらいその義務感にのっとって行動をしているでしょうか。その行動をね、結果を手にしているでしょうか。実はね、特にビジネスの世界でこれはサラリーマンでもそうですが、会社員でもそうなんですけれども、義務でもって動くというのは非常に実はメンタルにとって、そして脳にとって不健康で、よろしくない、ありがたくないことが非常に多いんですね。とはいえ、私自身非常にね、義務というものを良くも悪くも子どもの頃から使ってきた人だったんですよ。今は意識してますけど、ねばならんもしたい、つまり欲求も、その義務もですね、ごっちゃにして、ほとんどの人がそうだと思います、使ってきておりました。で、例えば本当に仕事でもって、その責任が、仕事の責任が増えていけばいくほど、営業さんなんかもそうかと思うんですけれども、これだけの成果を上げないといけない、この結果は出して当然だというのもやっぱり義務なんですよね。 でですね、まあ、義務でネバ、いや義務って以前もお話したと思いますね、義務義務ネバネバっていうね、やらねば義務だやらねば、これ確実にメンタルをやられます。あの鬱に なりがちな方、あと実際にうつ病の方、あのもう十中八九これです。で、鬱というのは心の中のその感じている感情、特に怒りだとかネガティブな感情をこう見ないように感じないように、感じても無視をする、無視をせざるを得ない状態の人がどんどんなっていくものなんですね。でするとだんだんこう心の声を自分自身が聞かない、つまり、無視されるものですから、だんだん本当の自分の気持ちがわからなくなっていくんです。ただこれ非常に便利なんですね。というのはすごく辛い時でもやる、いやまさに義務です、やらねばならないことがたくさんある時、こなさなければいけないことがたくさんある時、そしてそれが簡単にこなせないこと、もしくはとても辛いこと、あの例えば親の介護なんか、家族の介護だとか看病だとか、そうです、あの逃げ出すは、あの育児もそうですね、逃げ出すわけにいかないわけです。でもやはり自分にとってこう辛いと思うことが多い時、感情を無視したくなる。でもですね、生の自分の声ほどどんなに無視しても生き埋めにしても死なないんですよね。でそうやってどんどん蓄積して溜まっていく。でついにあるライン、人によってそのラインは違いますが、超えた時に、要はゴムがビヨンと伸びる、ゴムがダランと伸びきったままこう戻らなくなるような状態になってしまって、つまりうつというのは気分障害、まさに気分が、自分の気分がずっと沈み込んでしまうわけですけど、溜め込んでたものがこうダムがこう決壊を超えたようにする、ネガティブな感情が常にのしかかる、溜めてきたものなんですけど、その人がという状態ですね。あのほとんどのそのうつになる方っていうのは勤勉な方々なんで、うつになっても私はこうあらなければいけない、私は会社に行かなければいけない、私は子育てを、いや私は何々の介護を頑張らないといけないんだと思ってる人たちなんです。で、結果としてはルンルンと何かをやった場合でも、義務でやった場合でも結果としては同じなので、周囲の人たち、会社なんか分かりやすいと思うんですが、自営業でも分かりやすいと思うんですけれど、結果としては同じなので周囲の人は分からないんですね、あまり。近しい人は分かると思うんですけど、無理してやったのか、自分に何かを強いてやったのか、それとも自主的にその人がやりたくてやったのか、結果、物理的な結果っていうのは変わらないわけですね。しかし、一番の違いはその人のメンタルなんです。自分でこれをやるぞと決めて物事を遂行する、そして結果をゲットしていくということ、そのことの中心にあるのは自己決定感というものなんですね。義務というのは自己決定感がなくてもできちゃうんです。ねばならん。で私もですね、なんせ潜在意識を使って経営者さんの収益を上げると肩書きに歌っておりますので、お客さんの成果上げてなんぼなわけですよ。で、まあ、だと思ってたんですね。だからお客様との約束はどんなことがあっても果たさねばならんと思っていましたし、つい最近まで、いや江藤それ果たさないんですかって話は、まあ、ツッコミはちょっと置いといてくださいね。以前果たすんですよ、100% お約束はできないにしろです。なのでものすごい義務感でもって自分にプレッシャーをかけて仕事をしていたんですね。なのでこう成果が出ると嬉しい、でも成果が出ない私なんてもうダメじゃないと言ってペケペケにしてたんですね。で、まあ、メンタルの専門家なので、メンタルの専門家が、でも、まあ、うつになることがあるんですけれども、しんどいとかいうのも言えなかったんですよ。で、そういうのが蓄積していって、 まあ、ヘトヘトにくたびれていましたし、まあ、何よりもだから膝の半月板に来たんでしょうね。あの膝の半月板、膝というのはそもそも柔軟性を表す場所なので、そしてこう未来を見ていくという場所なんですね。膝って 未来と柔軟性に非常にその関連がある体の部署な、あの部分なので、つまり義務に埋もれて目先のことを一生懸命やっているとですね、まさにそれは柔軟性がない状態。そうしてそういう生き方、そういう仕事の仕方をしていると、そこで輝かしい未来などというものはですね、こう想像つかないわけですよ。まあ、今まで話してきたことを先日目煮詰めて一言で言うと、義務で物事やるのやばいよっていうことなんですね。いや、とはいえあれもこれもどれもやらなければいけないじゃないか。私の世代ですとですね、まあ、50代40代から50代の方々に多いのが、まあ、結婚妊娠出産が遅い方はまず子育てがあって、終わってる人はもうとんの昔にね、あの50代でもすでに、あの40代50代で子供が独り立ちしてる方も多いんですが、今は人生が多様なので、それプラス親の介護というものがどうやってももう入ってくる世代なんですね。まあ、20代30代で親になった私たちの親世代が70代80代になっていろんなことが起こるのは、まあそれは避けられないこと。私の場合はまあもうね、あの双親が結構早く亡くなったのと、介護というよりは病気で亡くなったことと、まあ姑ももうあの世に行ってしまったので、私の場合はそれはないのですが、今真っ只中の人多いんですね。で、その多くの人たちが実は向精神薬やそういったこう気分を和らげるような、その軽いものじゃないですね、サプリじゃなくて、まあ、まさに向精神薬です。あのお医者様からそういうものを処方されて飲みながら介護をしているという現実があるんですね。あの今はまあデイサービスだとか、そういうケアしてくれるところ、入院するところもあるんですけれども、やはりまあ自宅で、もしくは入院中はやはり家族が、まあ、今はコロナでね、つくことはできないんですが、自宅介護の場合はもうみっちりですよね。それから子育て、なんだろう、妊娠中はね、出産がゴールだと思っていたって、これ女優の菅野美穂さんもおっしゃってたんですけど、産んでみたらもう、出産なんてもう通過点の一つでしか過ぎないと。全身を、シャンプーで、じゃない、全身をお風呂入ってももう子供のお風呂入れて自分がお風呂入ってゆっくりする暇もなく、頭も含めて全身をその体用のそのボディーソープで洗って、なんで髪バサバサなんですかって言われて、ボディーソープで洗ってるかなって言ってましたって NHK の朝の番組でおっしゃってたんですけれど。まあ、気が狂う忙しさですよね。では、まあまあ、義務かやりたいことなのかもうわからないくらい、もう それをこう考える暇もないぐらい大変な状態で、なんとかこなしていく、そんなことは本当に多いと思います。日本人は勤勉なので特に真面目にやると思いますね。ではそれをどのようにすれば、その要するに義務というのは、ある方がピシッと言ってくださったんですけど、義務か義務じゃないか見分けるもうすごいシンプルなやり方はねって、義務って自分のためじゃないんですよ、実は誰かもしくは何かのためにやることなんです。はっとしましたね。義務感でもって仕事をするのは自分のためだと思っていたわけです、私は。でもねばならんって言った時に、本当にそれは自分のためなのか、いや、お客さんに成果を出さねばならんと言っているのは客のお客さんのためであって、そこに自分は実はいないんですね。いや、そんなことないよ、ねばならんのも自分のためだという方も、声もなんか聞こえてきそうな気がするんですけど、ではなぜ私はそれをやりたいからただやるというふうには言わないのでしょうか。 目からよだれが出るほど大好きな食べ物があって食べてもいいよって言われた時に、私はこれを食べねばならんとは言わないですよね。私これ食べたいから食べる、もしくはもうそう言う前に手が伸びてお口に入っている、それが本当に自主的に、つまり先ほど言った、自己基準でもって、自分自身が何かをやるということですよね。つまり変えて、それに変えていけるものは、大切なのは実は言葉を変えていくと脳が、あ、そうなんだと思うんですね。ねばならんではなく、私はお客さんに成果をあげたいし、あげます。で、さっきの介護の話でいくと非常に辛い現実があるのはよくわかっているんですけれど、それでも私は介護をするのかしないのかなんですね。大変だけど、それでも私は私の子供を、それは夫も妻もですけど、お父さんもお母さんもですけど、それでもものすごく大変だけど、私は私の子供を育てるのか育てないのか、いや育てない、まあ育てないという決断もいいと思います。私はどえらいこと言ってると思いますけど、子供の世話をするのかしないのかというところで、自己基準で自己決定感というものを持って、その意識を持ってやるのかやらないのかで、全く実はメンタルの状態が違うんですね。で、ここで一つ、コロナのワクチン接種はきっと今7月の状態からさらに進んでいることと思います。まあ、ワクチン不足でね、キャンセルになったり云々も言われていますが、アメリカもね、都市部ではもう普通に皆さんニューヨークとかでは生活されているそうですね。ワクチン接種が進んだことによって、まあ、7月8月の現在今どうなっているかちょっと未来なのでわからないですが、これワクチン接種で、これも実はワクチンは、そういった実験はすでに過去に行われているそうなんですけれども、副反応がどのくらい出るかというパーセンテージですね。副反応が強く出る人たちのですね、そのデータを調べてみると、どうやらですね、本当は本心じゃないんだけど会社から打ってこいと言われたり、つまり、義務感でもっていやいや受けた、もしくは周りの人から何か言われたら嫌だから打つといった、つまり自己決定感がなく打った方の方が圧倒的に副反応は出やすいというデータは、実は過去の実験からもすでにそういう答えが導き出されているそうなんですね。結果は一緒ですよね、打った。で、多かれ少なかれ、まあ、全く副反応がない人でもいるようですけれども、若干、まあ、腕がだるいくらいのことはあったりするみたいです。でもこれも結局、どういうことなのかというと、自分の脳を自分で、自分の脳を自分にとって都合がいいように動かしていくという、最終的には脳科学的な話になります。まだ予防接種がまだの方で、打つ方ですね、ぜひ周りの声は置いといて、そうして義務だとか職場のこともちょっと一旦脇に置いて考えてみてください。あなたは本当にワクチンを打ちたいと思っているのかどうか、判断はもうあなた自身にしかできないことだと思います。そうしてワクチンを打っていない人になぜ打たないのだということも言う必要はないし、また打った人になんで打ったのというのもナンセンスですよね。というのは、その方の人生はその方が決める、決定権はその方にしか本当はないからです。これは法律だとか決まりだとか職場のなんか要請だとか国の要請だとか、そういうことは、脇に置いていますよ。はい、そういう常識だとか決まりだとかとはまた別の話で、これは私はメンタルの専門家なのでメンタルのこととしてお話しています。今日のうにゃうにゃと話してきたまとめですね。やりたいこと、やることが目の前にあるのであれば、ぜひ私がやるんだ という自己決定感を持って、もう一つ非常に重要なヒント最後にごそっています。甘い蜜歯を磨くようにシュカシュカシュカシュカとやっちゃってください。できる限りやるときは考えないことです。あ、楽しいことはね、楽しんでくださいよ。この習慣化ですね、歯磨きって。この習慣化してシュコシュコやってしまう、ささっとやってしまう、実はこれが物事をやる大きな重要な鍵なんですね。では素敵な土曜の夜、この先もお楽しみくださいませ。江藤京子でした。